日課。これは知人女性が体験した話。彼女は霊に対する備えには余念がない。どうやら以前、彼女が他のアパートに住んでいた時、近くのビルが取り壊されたことによって彼女の部屋の中を霊道が通ってしまったようで、その際にはかなりの精神的苦痛と経済的苦痛を味わったそうである。そして結局何も解決できないまま、現在のアパートに引っ越しをすることで難を逃れた。そんな彼女には毎日の日課というものがある。もちろんそれは例の訪問に備えるという意味で、彼女は毎朝起きると新しい紙の上に粗塩を置いたものを部屋の四隅に置いてから会社へと出勤する。そして仕事から帰ってくると紙の上の粗塩に変化がないことを確認してから、また新しい紙に粗塩を置いたものを部屋の四隅に配置してから寝るのだそうだ。そしてそのまま眠りにつき朝起きると、その粗塩の変化を確認し、また新しい粗塩を部屋の四隅に配置する。これの繰り返しだそうだ。もっとも以前部屋の中を霊道が通ってしまったことでかなりの恐怖を味わった彼女にしてみれば、これくらいのことをしないと安心できないのかもしれない。粗塩を部屋の四隅に置くのは簡単な結界を張るという意味もあったが、それよりも朝や夜に設置した粗塩に変化が起きていないのを自分の目で確認することで安心して生活できるというのが一番大きいそうだ。粗塩も自然塩 100% のものをわざわざ取り寄せて使っていたし、その粗塩を置く白い和紙も著名な神社からわざわざ取り寄せたものだったという。確かに毎朝、そして毎夜新しい粗塩をセットするのは大変だったし、わざわざ高価な粗塩と和紙を取り寄せるのも経済的に楽なことではなかった。しかしそのおかげで新しいアパートに引っ越してきてからは、彼女の周りでは怪異というものは一切発生していなかったのだから、それが彼女の日課になってしまうというのもある意味納得できる。それは彼女がそのアパートに引っ越してきてからちょうど2年くらい経過した頃だったという。その日彼女は仕事帰りの電車で不思議な女を見てしまう。背が高く髪の長い女だった。その女が少しずつ移動しながら座っている乗客の顔を前かがみになって覗き込んでいた。電車の席はかなり空いた状態であったから、その女の行動はとても異様に映った。しかし、顔を間近で覗き込まれている乗客たちは、まるでその女が見えていないかのように無視し続けている。彼女は背中に嫌な汗をかいた。
あれってもしかしたら霊なのかも。
そう思うといても立ってもいられなかった。彼女は慌てて隣の車両に移動しようとして席を立った。その瞬間だった。先ほどまでかなり離れた席の男性を覗き込んでいたその女が、立ち上がった彼女の目の前に立っていた。
え？
思わず声にならない小さな悲鳴を上げた彼女を見て、その女はにんまりと笑った。彼女はそのまま再び座席に座ると、何事もなかったかのように平静を装った。しかし その女の巨大な顔が彼女の目の前に迫った時、彼女は思わず大きな悲鳴を上げた。はっとして周りを見ると、他の乗客たち全員が彼女の方を見て驚いた顔をしている。そしてたった今まで目の前にいた女の姿はどこにも見当たらなかった。彼女はその場で固まってしまったが、しばらくして電車が駅に止まり、ドアが開くと同時に彼女は逃げるようにその電車から降りた。いつもの駅の一つ手前の駅だった。彼女は仕方なく歩いて自宅アパートまで帰ることにした。いつもより長い距離を歩くのは大変だったが、それよりも彼女には怖いものがあった。それは、先ほど電車の中で見た女だった。忽然と姿を消したその女は、間違いなく生きている人間とは思えなかった。自分の目の前から一瞬で姿を消した女は、一体どこに行ったのか。もしかして、追いかけてきているのでは。そう思うと恐ろしくなってしまい、何度も背後を振り返った。しかし前にも後ろにもその女の姿はなく、彼女は少しだけほっとして家路を急いだ。早くアパートの部屋に戻らなければ。あの部屋の中にいれば安全。四隅に粗塩を置いた自分の部屋は、彼女にとってまさに安全地帯となっていた。アパートにたどり着いた彼女は、急いで階段を駆け上がって自分の部屋の鍵を開けようとした。しかし、なぜか鍵はすでに開いていた。どうして？ちゃんと閉めたはずなのに。そう思ったが、心の拠り所が自分の部屋だけだった彼女は、もしかしたら朝出かけるときに鍵を閉め忘れただけなのかもと思い、ゆっくりと部屋の中へと入った。静まり返った部屋の中からは、目覚まし時計のカチッカチッという音だけが聞こえてくる。彼女はすぐに四隅に配置しておいた粗塩の様子を伺った。粗塩には何の変化もなかった。ほっとした彼女は、急いで部屋の明かりをつけ、ドアの鍵を閉めた。それにしても、部屋の中がとても寒かった。もう初夏と言っていい季節であり、外を歩いているだけでうっすらと汗をかくほどの暑さなのにもかかわらず、部屋の中はまるで冷房をずっとつけていたかのように冷え切っていた。彼女は過去にそういう寒さを経験した記憶があった。それは以前、アパートで突然部屋の中に冷凍が通った時。その時は春だったが、凍えるような寒さを感じたのをしっかりと覚えていた。
あの時と同じだ。
そう思った彼女は、もう一度部屋の四隅に置いた粗塩を確認した。綺麗な円錐形に持っておいた塩が、一部欠けていた。一応気になった彼女は、寝るには少し早かったが、さっさと新しい盛り塩に交換しようとした。いつものように新しい紙の上に新しい粗塩を盛ったものを用意してから、古い盛り塩をゴミ箱に捨てようとした。その時、彼女は思わず凍りついた。 ゴミ箱に片付けようとした盛り塩の表面は確かに白い塩に覆われていた。しかし崩れ落ちた白い塩の下には赤黒い塩が固まっていた。塩が白かったのは表面だけで、その下の大部分が赤黒く変色した塩で形作られていた。
なんで？
そう思って新しい盛り塩に目を移すと、みるみるうちに新しい盛り塩までが赤黒く変色していく。
なんか変だ。
そう思った彼女は急いでドアの方へと向かった。そして鍵を開けたドアノブを回す。しかしドアノブは何かで固定されたように微動だにしなかった。彼女は寒い部屋の中にいるにもかかわらず、背中にはべっとりと嫌な汗をかいていた。焦れば焦るほどドアノブが手につかない。その時、彼女は自分のすぐ背後に張り付くようにして誰かが立っているのを感じた。部屋の中には何かが腐ったような匂いが充満していた。彼女は恐怖で固まったまま、後ろを振り返ることができなかった。すると背後から、
見えてるんでしょ？
という女の低い声が。
ねえ、こっちを見て。
その声が聞こえた時、彼女は悟った。後ろを振り返ったらおしまいだということを。彼女は必死に目を固く閉じながら手探りでドアノブを回す。するとなぜかドアノブは軽く回り、そのまま前方へ押すとドアが外側に開くのが分かった。彼女はそれまで閉じていた両目を思いっきり開けた。するとそこには、間違いなく電車の中で見てしまったあの巨大な女が、かがむようにしながら彼女の顔を間近から見つめていた。腐りきってドロドロになった緑色の顔だったという。彼女はその顔を一瞬見るなり、その場で意識を失った。その後アパートの住人によって呼ばれた警官の呼びかけによって、彼女は目を覚ました。彼女はその日、そのままアパートを出て友達の家に泊めてもらった。翌日にはすぐに引っ越しの手配をして別のマンションに引っ越した。今度は盛塩の他に壁中にお札を貼った部屋で暮らしており、今のところは怪異は発生していないということだった。以上、日課という話でございました。